ルのミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田勝とアシスタントのまーちゃんとどんちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねてぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
お元気ですか、サルトルです。前回のスタジオトークでどんちゃんが黒滝に行きたいな私というふうに言うてましたんで、そのリクエストにお答えをしまして、黒滝の方に来させていただきました。と実はこの近くで、カフェをしておられる方、岩崎さんでおられるんですけども、その岩崎さんに、岩崎さんはもともとからここにお住まいにされている方だったりするので、黒滝のことについても今日はお尋ねしようと思います。岩崎さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岩崎さん、この黒滝ですけども、
はい、
横川町を代表する、こんな観光施設と観光名所というところになっておりますが、
はい、
昔のその岩崎さんの子供の頃の黒滝っていうのは、はい、どんなとこやったんですか。
そうですね、今整備をこうしていただいて、うん、誰もがこう訪れやすいような場所にはなっておりますけども、はいはい、
開かれてね、
はい、でもまあ昔は本当にこう竹やぶの中をこう進んでいって、
はい、
でまあ川べりに出るとこう突然こう滝が現れるといった、そういうちょっとこうジャングルっぽいような、
はいはいはい、はい、
そういう風な場所でまあ滝があったと。
こう秘境みたいな、そんな感じだった
の。まあ私の幼い頃のイメージはそうです。
はいはい
はい、はい、そんなイメージですね。
今となって 今やこうやってこう整備をされて、
はい、
でね、あの一日に何人もの方がこちらにお越しになられて、
はい、
お黒滝黒滝言うていうようなところになってるわけなんですね。
そうですね、はいはいはい、でまあ、あの滝そのものはね、もちろん昔からのものなので変わりはしないんですけども、
はい、
まあ、多くの方が訪れていただけるということで、うん、まあ、こういう整備していただいたこと非常にありがたいなというふうに思ってますし、
はい、
それからまあ今も継続して、うん、まあ、私もまあ一応メンバーの一員ではあるんですけども、はいはい、もう黒滝を守る会、
はい、
整備するようなそのボランティアの団体さんの力によって、
はい、
まあ、こう整備が続けられているというような状況ですので、うん、昔に比べれば本当に多くの人に喜んでいただける場所に、
はい、
なっているのかなというふうに思います。
岩、は
い
は
い、
崎さんはね、インスタグラムをされてて、
はい、
そのインスタグラムに写真をね、
はい、
常時こうアップされてるじゃないですか、
はい、
で今日の横川の里とか、
はい
ね、
はい、
あるいはその黒滝の様子とかっていうので、はい、こう写真をね、
はい、
見させていただいたんですけれども、はい、この黒滝凍るんですか。
あ、そうですね、はい、まあ、今ね、温暖化っていうことがもう言われてますけども、
はい、
まあ、本当にこう寒い日、うん、まあ、1日の最高気温が0度にも満たないような、
はい、
そんな日がまあ3日ほど続くと、
はい、
水量の少なさもあって、
はい
はい、滝全部が凍ることがあります。もう毎年というわけにはいかないですけども、
はいはい
はい
は
い、
この間ね、
はい、
ちょっと寒かった日ありますよね、
はい
はい、もう大寒からちょっと 2、3日は遠いというぐらいやったと思うんですけども、
はい、
その時つららが張ってるようなそんな様子ですかね。
そうですね、まあ、先ほども申しましたように、まあ、水量が少ないっていうこの今の時期なので、うん、
はいはい、
まあ、ちょっと寒さが、出てくると、
はい、
やっぱつららぐらいは、
はい、
生まれると言いますか、出てくるというか、
うんうんうん、
はい、そんな感じにはなりますけども、はいはい、
最近こう写真を撮りに来られる方が多いんじゃないでしょうか。
あ、そうですね、はい、この時期ももちろん皆さんこう凍った滝を目指して来られる方もありますし、
はい、
まあ、それから結構こう大水が出た時であるとか、うん、あるいはまあ、整備が進んで周りにこう桜であるとか、
はい、
あるいはモミジであるとかっていったそういう景観も整備されてますので、
はい、
そういったものと一緒にこう写真を撮るっていうそういう、まあ、アマチュアの方、まあ、それからセミプロ的な方とか、
はいは
い、いろんな方が本当に遠くからでも、うん、いらっしゃいますので、
はい
はいはい、
かりました。そう、この岩崎さんのね、あのお店がこの近くにあるんですよね。
はい、はい、そうですね、
カフェをされてるという、はい、ということですけれども、
はい、
もうどれぐらいになるんですか。
昨年ですね、はい、ちょうど本当に1年前、はい、2月の5日に、まあ、オープンして、はい、まあ、本当に1年、
はい
はい、あのここまでやってきたっていう感じです。はい、
ちょっと寒いですからね。
そうです
ね、お店の方に行きましょうよ。
わかりました、はい、じゃあ、はい、参りましょう、
はいはい、やってまいりました。素敵なお店ですね。
ありがとうございます、
はい、
ちょっと恥ずかしいですけど、
いえいえ。なんかこうどういったこだわりがあるとかいうというのは。
いや、特にね、そんなに大きなこだわりがっていうことはないんですけども、うん、まあ、はい、まあ、古民家風とか、うん、あのナチュラル風とかいろいろこう、まあ、外観内観含めて、
はい、
まあ、考えはしたんですけども、はい、まあ、なかなかね、こうあの田舎にはないようなモダンな感じの方がいいのかなと思って、はい、こういう風にしたんですけども、
はい、黒を基調にしてる、
はい、
そしてまたあの木をふんだんに取り入れられているという、まあ、そんなイメージかなと思います
、ね、はい、
いいお店ですね。
ありがとうございます、
はい、さてさて、このお店、まあ、先ほどねお聞きしました、もうすぐ1周年、あ、もう1周年なんですよと、
はい、
2月の5日でね、はい、1周年なんですよという、はい、ということなんですけれども、改めましてですけれども、岩崎さんがここでカフェをしようと思ったきっかけっていうのは何だったんですか。
そうですね、まあ、ご存知の通りね、こう地域が、まあ、なかなかこう活性化されないといいますか、少子高齢が進んでいく中で、まあ、自分も、まあ、それなりの年になってきてますので、まあ、何かこうできることがないかなと、まあ、もちろんあの仕事はしていたわけなんですけども、まあ、その中でこういろいろ感じることであったりとか、まあ、見えてくるもの等々いろいろ考えたときに、まあ、ちょっとこういう人が集まれるような場所といいますか、まあ、まあ、少しでもちょっとこう元気が出るような場所になればいいなというふうに思って、まあ、こういったことをこう始めてみようかなと思ったんですけども、あ、はい、
ね、こう見えてってどう見えてるか分かんないですけど、僕若い頃にサッカーしてたんですよ。でそのサッカーチームにね、岩崎さんもお手伝いにね、来てくださってましたね。
はい、そうですね、そうですね。
長いことサッカーされてたんですね。
一緒にね、はいはい
はい、実は兵庫県の職員さんだったんですよね。
そうです、まあ、身分はね、県職員ということなんですけども、はい、三木市、まあまあ、以前は、まあ、美濃郡横川町の時代から、小中学校の、
うん、
まあ、学校事務職員という、まあ、行政職の方を、はい、させてもらってたんですけど、
はい
はいはい、それをまあ30数年、
はい、
まあ、勤めまして、はい、まあ、少し早めに辞めて、まあ、こういったことをちょっとこう挑戦してみようかなというふうにしたわけなんですが、はい、
料理とかってね、
はい、
その時というか若かりし頃からずっとやられてたんですか。
まあ、嫌いではなかったですけども、はい、まあ、すること自体は別に好きだったんですけども、はあ、まあ、でもその毎日毎日ね、はあ、料理をするわけでもありませんし、はあ、まあ、土曜日日曜日休みの時に、まあ、夕食をちょっとこう気が向いた時に作ってみようかなというぐらいですかね、はあ、はい、
はい、ちなみにその時得意料理は何やったんですか。
あ、もう料理と言えるかどうか分かりませんけども、はあ、カレーとかスパゲティとか
カレーね、ここにもうランチメニューの、
はい、
もう代表格としてカレーランチあるじゃないですか。
そうですね、はい、
それがまさにあれですか、もともと岩崎さんが作っておられたカレーっていうのがベースになってるってことなんですか。
まあ、自分がねカレーが好きだっていうのもあるので、
ああ、
まあ、カレーもね本当にもう奥が深い食べ物だと思いますので、
ああ、
はい、まあ、おいしいなって思ってもらえる、まあ、まあ、多くの方がカレーはね皆さん好きでいらっしゃると思いますので、
はい、結構ね本格的なんですよ。でだからお料理の経験はあるんですかっていう聞き方をしたんですけど、この料理一体どうやって学ばれたんですか。
はい、先ほどあのサッカーの話が出ましたけども、はあ、まあ、私 もう中学校からサッカー始めて、うん、そうですね、もう50年ぐらい、はあ、やってるんですかね、はあ、まあ、その40を超えても50を超えても60を超えても、まあ、今ならもう70を超えても、はあ、まあ、それぞれのカテゴリーで、試合や大会もあるんですけども、はあ、まあ、その、ね、40を超えてからサッカーをやってる中で、はあ、まあ、シニアチーム、シニアの試合の中でこう、ちょっと知り合った、神戸の北区の方で、はあ、フレンチレストランを経営されている方がありまして、はあ、オーナーシェフの方に、うん、まあ、そんなことやるんだったらというふうにちょっとお声掛けをいただいて、はあ、本当に基本のキーですよね、はあ、からまあちょっとこう教えてやるぞっていうようなことで、はあ、はい、ありがたいお言葉をかけていただいて、はあ、まあ、学ばせていただいたっていうことですね、
はい、基本のキーから
基本のキーですいろはのいい、
はい、そして今、はい、持ってきてくださったのはね、
はい、
これが美味しいね。これもこちらのカフェの代表格ですよね。
あ、そうです、まあ、ゼリーそのものはですね、はい、まあ、どこにでもあるとは思うんですけども、
はい、
まあ、普段提供させてもらっている、まあ、コーヒー豆で、
はい、
で、まあ、コーヒーを作って、
はい、
でそれを、まあ、ゼリーにして、はい、ということで、はい、コーヒー屋さんのコーヒーゼリーということで、
はい、
はい、提供させていただいてるんですけど、
はいはい、コーヒー屋さんのコーヒーゼリーやってまいりました、
はいはい、
上に乗ってるのがイチゴ、
はい、
存在感のあるイチゴですけれども、
はい、そうですね、
このイチゴは地元さんですか、は
い、そうです、地元のですね、
はい、
農家さんの方で、ね、はい、作っていただいてるイチゴ、まあ、これだけではないんですけども、ケーキにも付けさせていただいてるんですけど、はい、そういう方の、まあ、協力といいますか、
はい、
はい、いただきながらなんとかな、なんとかかんとか進めているような状況です、はい、
ちょっと一つ食べて、
はい、はい、どうぞどうぞ
ではいただきます、
はい、
うん、おいしいおいしい、待って、めっちゃおいしい。
まあ苦味もコーヒー自体にしっかりありますので、
うん、
添えてる生クリームと、
はい、
やっぱりまあいちごの甘みで、
はい、
まあ、ちょうどいいぐらいなのかなと思うんですけど、いやいや、
もう、はいはい、美味しいです、
はい
はい、
ありがとうございます、
はいはい、ではでは、岩崎さん、もうちょっとあまりね時間もなくなってきてしま
い、はい、
きましたけれども、
はい、
まあ、このカフェを通して、
はい、
でまた余暇に根ざして、
はい、
どんなことを、まあ、今後求めていかれるのかというのをお話を伺えたらなと思うんですけれども、
あ、はい、まあ、私がまあその前職、まあ、小学校中学校でまあ働いてたっていうこともあって、うん、まあ、本当に子どもたちがいろいろ感じるところっていうのか、今その子どもたちがこう抱えてる問題っていうのもまあ割と近くで見てきたんで、うん、まあ、そういったところはやっぱりこう地域が元気でないと子どもたちもすくすく育っていかないなっていうのもありますし、まあ、子どもが少なくなったとはいえ、やっぱりそういうところからこうなんか少しこう元気に明るくしていきたいなって、で、まあ、その大人もそうですけども、いろいろとこう昔からつながってきているものを少しでもこう後世にいいものは残していきたい、つないでいきたいっていう思いでおりますので、
はい、
まあ、何かしらできればと、はい、というふうにちょっと具体的なことがなかなか出てこなくて申し訳ないんですけども、はい、そういう思いだけでちょっとやってる感じです。
はい、一周年おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、
今日はカナエカフェの岩崎英一さんにお話を伺いました。
はい、
岩崎さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
サルトルのミキテクテクマップ、今回は余川町の近海にありますミキのナイアガラ黒滝と、そのすぐ近くに昨年オープンしたカフェカナエカフェを訪ねました。季節によってさまざまな表情を見せてくれる黒滝、周辺を散策して自然を満喫した後はカナエカフェで一休みしてみてはいかがでしょうか。サルトルのミキテクテクマップ、この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。